今日はですね、まあ少しじっくり考えるということで、思考不足という問題を取り上げます。まあ、話の筋はですね、議員定数の問題と議員削減の問題で、まあこれは昔から参議院の定数是正とか衆議院の定数是正ということでですね、まあ政治的にあっち行ったりこっち行ったりするのはしょうがないにしても、例えば報道ですね、それから評論家、それから裁判所、まあ、こういうのは、政治的な関係は基本的には本当はないんですから、ちゃんとした思考に基づいてですね、議員定数はどうあるべきかという議論をしなきゃいけないと思うんですね。その議員定数の問題は昔からですね、問題になりながら、一票の格差つってですね、これは左翼の人が悪いのかもしれませんが、単に、その選挙人をですね、議員の数で割って、それで一票の格差が5を超えるとどうとか3を超えるとどうとかいうようなことを言ってると。しかしそれでは全然話にならないわけで、例えば、まあアメリカの例なんか本当は出したくないんですけどね、まあこういう思考を進める上においてはアメリカの例も出さなきゃいけないんですけど、まず例えばですね、議員の決め方っていうのは土地の面積で決める場合もあるし、からそこに住んでる、有権者の数で決めることもあるし、それから産業の状態とか他国との関係なんかで決めることもある。つまり議員というのは必ずしも、数でそこにいるですね、有権者の数で割った値だけが問題ではないわけですね。まあ、アメリカの例ですと、上院議員は州で必ず1人とか2人とか出てくるというふうに決まってるわけで、それはそうですよね。それは国連でもですね、その 一国一票っていうのもあるわけですよ。だからある国は15億人もいて、ある国はその200万人しかいないなんてこともあるわけですね。まあ、それは合理的とは、合理的かどうかは別にしまして、いずれにしても議員定数っていうのは数だけじゃないってことですよ。だから議員の定数の格差が3倍になったらどうとか5倍になったらどうっていう、そういうんじゃなくて、やはり例えば地方ですと随分面積も広いですし、それから広ければですね、議員が歩いて、例えば歩いたり自動車乗ったりして移動するして、そこの有権者と話をするんだって時間がかかるわけですからね。ですからまずは例えば参議院は、県一つの県で何人と、それが大体人口に比例するか、人口とやっぱり土地の広さでしょうね。土地の広さと人口で式を作って、その式に基づいて議員定数を出すっていうことぐらいしなきゃいけないと思うんですよ。それをいつまでたったってですね、東京都でアパートに、まあ、何十人も住んでるようなところとですね、それから家と家との間が1キロぐらい空いてるところと同じように、有権者の数で割って3を超えたらどうとか5を超えたらどうっていう議論をしてるのは、もう本当新聞なんかアホじゃないかと私は思いますね。もっとちゃんとした議論ができないのか、いろいろ大学にもですね、社会学の先生とかそういう政治学の先生がいるんだから、もう少し議論をしてですね、日本における正しい議員定数はどうなのかっていうことをやっぱり出さなきゃいけないと思いますね。どっちかっていうと山間部だとか、それから老人が多いところっていうのは政治的な問題が多いんですよ。そういうところがですね、数が減ったからつってどんどんどんどん減らしていったらですね、日本の国土の利用もどちらかといったら有効にならないわけですね。やっぱり国土利用という点で考えても、過疎地域の方が議員定数が多くて、みんながそこに行くような感じの議員定数が正しいわけですね。私なんか具体的に選挙の応援なんか行きますと、その問題は非常に強く感じます。それからですね、最近地方議員で特に、議員を削減するっていう運動があるんですね。これはみんなが議員になりたくないっていうようなこともあって、議員をとにかく議員の数を減らせばいいっていう、そういう話が出てくるんですけど、そんなことありません。やっぱり民主主義ですから、議員は非常に大切ですね。我々国民の代わりに議論するのが議員なわけですね。だから議員削減というのは、もう議員はもちろん多い方がいいって言えば多い方がいいんですよ。まあ、理想的には全国民が議員というのが一番いいんですからね。だから多い方がいいんですが、 まあ、それをなくす。これはですね、よくPTA の話なんかであるんですが、PTA が必要かどうかというよりか、今の PTA が悪いから PTA をなくすという、これはね、しょっちゅう起こるんです、社会でですね、いろんな局面で、現状がですね、制度は悪くないんですよ。制度は悪くないが、現状が悪いので、その制度を潰してしまうっていう、そういうやつですね。現在はですね、日本の国会議員、県議さん、市議さんはですね、国民の目から何をやってるのか見えないんですよ。国会議員は例えばですね、議論をして対中国政策を決める、日本の教育制度を決める、それからいろいろなこう軍事の問題をどんどん議論していればですね、議員定数を減らすという問題出てこないわけです。県議とか市議さんもですね、我が県をどうするのかという議論をやってればいいんですね。ところがまあ私なんかも名古屋市とか愛知県にいてですね、県議会とか市議会がもうその愛知県の将来像とか、名古屋市の将来像なんかを全然議論してないんですよ。国会議員だってそうですよね。野党がひどいのは分かってますけども、もういつまでも桜を見る会とか盛りかけ問題みたいなものだけやってんですよ。まあ、そういうものもやる必要はあるでしょうけど、それはどっかの小さい委員会で議論すればいいんで、やっぱり対中政策、軍事関係、憲法、それから教育問題、科学問題とか経済問題、そういう中心的な問題をですね、誰が聞いても、あ、なるほど、議員さんだから見識あるなと考えるような議論をしてくれなきゃいけないわけですね。しかしそれに対して、まあ、国会議員、県議、市議がポンコツであると、だから議員を削減するっていうんじゃなくて、やっぱり私はね、やっぱり日本ぐらいの国になれば、国民の方が常に深い思考と深い議論を必要とすると思うんですよ。まあ、今ここで言ってるように議員定数でしたらですね、議員定数って本来どうあるべきか、議員最近削減しようってことになると、一体国会議員、県議、市議は何をやるべきなのであるかということをですね、まあ、十分に議論する。まあ、東京都もですね、まあ、小池都知事が時々出てきて3密だとか何とか変なこと言ってますが、都議会がどういう議論をしているのかってことは全く見えないんですね。むしろ都議の人がこう我々 になんか話題があるとしたらですね、都議がなんか説明を求めるのでとても困るとかですね、それからなんか威張ってるとかですね、利権をむさぼってるとか、そういうことしか出てこないんですよ。やっぱそれじゃあですね、やっぱ都議会議会が何をしているかってことは日常的に都民は全くわからないですね。これは私、愛知県にいても愛知県議会が何をやってるのか、名古屋市議会が何やってるのかわからなかったんです。だってそこでですね、愛知県の将来像とか名古屋市の将来像とか出てこないんですよ。例えば地球温暖化の問題がありますね、とかゴミの問題とかありますね、そういうものの本質的議論は全く進めてないんですよ。例えば名古屋市ですと、名古屋市は随分考えてるんですが、愛知県はですね、愛知県がだいたい地球温暖化の問題やったらどのくらい地球の気温が減るのかとかなんて議論が全くないんですよね。だからまあ県議市議はもうそこの土壌をどう整理するかとか、どこの交差点をやるかとか、むしろそれよりかもっと何もやってない。例えば愛知県ですと、愛知県のトリエンナーレの問題ですね。トリエンナーレの問題が大村知事のリコールまで発展してるのに、県議は何をやってきたかったら、いや、お金のつながりだけですって、まあ、そういうふうになっちゃってるわけですね。まあとにかくこの状態を解決しなきゃね。この解決するのは、私はですね、一つは国民自身が考察とですね、深い議論をする。まあそれができる、まあ、マスコミですね。それから議員が演説するってことですよ。とにかく演説する。私はこうだ。中国問題どうするんだ。それに対して報道が上げ足を取らないってことですね。私が一番最後に、さんまのほんまでっかは本当にこう違う、公明盛大な番組なんですが、最後にニュースみたいなのやめたのは TBS の番組でしたね。それも私が約20分ぐらい、日本と韓国は友好的にやるべきだという議論を進めている中で、一言だけ韓国で 日本の女性が襲われるようなことがあると、日本でも、韓国の女性が襲われるようなことがあるということを言っただけで、そこだけが暴力要因、全然暴力要因じゃないんですよ、そこだけが暴力要因だと言って、テレビが降板になる、そういうようなですね、上げ足取りを報道がやると全くダメなんですよね。報道が上げ足取りをやった時に国民が報道側を批判すると、テレビのコメンテーターも報道側を批判するというふうな社会にならないといけないと私はそう思います。この議員定数と議員削減は現在はあまり社会の表面に出てないようですけども、実際上はそういう動きがありましてね、この動きを今の報道機関 NHK だとかそういうところに任せてたら、私たちの日本はもうダメになっちゃうと私は思っています。